三人の百姓、秋田宇若。昔、ある北の国の山奥に、一つの村がありました。その村に、伊作、多助、太郎右衛門という三人の百姓がありました。三人の百姓は、少しばかりの田を耕しながら、その合間に炭を焼いて、三里ばかり離れた城下に売りに行くのを仕事にしておりました。三人の百姓の生まれた村というのは、それはそれは寂しい小さな村で、秋になると山が一面にもみじになるので、城下の人たちがもみじを見に来るほか、何の取り柄もないような村でありました。しかし、百姓たちの村に入るところに、大きな川が流れて、その川には秋になると、イワナやヤマベがたくさんに泳いでいました。村の人たちはみんな楽しそうに元気で働いていました。伊作、多助、太郎右衛門の三人は、ある秋の末に、いつものように背中に炭俵を三俵ずつ背負って城下へ出かけていきました。三人が村を出たときは、まだ川の流れに朝霧がかかって、河原の石の上には、霜が真っ白に降りていました。
今日も、はあお天気になるべえてや。
と、伊作が橋を渡りながら、独り言のように言うと、他の二人も高い声で、
そんだお天気になるてや。
と、調子を合わせて、橋を渡っていきました。三人はいつものように炭を売ってしまった後で、町の居酒屋で一杯引っ掛ける楽しみのほか、何の考えもなく足を早めて道を歩いていきました。伊作は背の高い一番丈夫な男だけに、峠を登るときは二人から一丁ほども先を歩いていました。助けと太郎右衛門は、高い声で話をしながら坂を登っていきました。二人は浜へ嫁に行っていた村の娘が亭主に死なれて帰ってきたという話をさもさも大事件のように力を入れて話していたのでした。峠を越すと広い平原になって、そこから城下の方まで十里四方の水田が広がって、谷は黄金の稲が、倍に実っていました。
伊作の足はなんて早えんだべ。
と、助けは太郎右衛門に言いました。
ああした男、坂の下で一服やってる頃だべ。
と、太郎右衛門は笑いながら答えました。助けと太郎右衛門が峠を越して平原の見えるところまで来たとき、坂の下の方で伊作が一生懸命に二人の方を見て、手を振っているのが見えました。
どうしたんだべな。伊作はおらを呼んでるてばな。
と、助けが言いました。太郎右衛門も顔をしかめて坂の下を見下ろしました。
早く来い、早く来い。面白いものが落っこってるぞ。
という伊作の声が聞こえてきました。
面白いものが落っこってるよ。
と、助けは笑いながら言うと、太郎右衛門も、大きな口を開いて笑いました。
伊作の拾んだもの、ログなもので長べにな。
と、太郎右衛門は付け足して、助けと一緒に少し急いで坂を降りていきました。坂の下の方では、伊作はさももどかしそうに、二人の降りてくるのを待っていました。
騙されたと思って急ぐべし。
と、助けは炭俵をガサガサさせて走っていきました。太郎右衛門は根が端っこくない男でしたから、助けに遅れて一人で坂を降りていきました。太郎右衛門が伊作のいたところへ着いた時には、伊作と助けは大事そうにして、何か持ち上げてみたり、触ってみたりしていました。
なにゃ怒ってるんだてよ。
と、太郎右衛門は間抜けな顔をして、二人の立っている間へ顔を突っ込んでやりました。
見ろ、こうしたものは怒ってるんだては。
と、伊作は少し体をのけて太郎右衛門にも見せました。
ははは、これは期待な話でねえが。
と、太郎右衛門は叫びました。今、三人の前に、生まれてから三月ばかり経った一人の赤子が、美しい切れに包まれて捨てられているのでした。伊作の話では、伊作の最初に見つけた時は、赤子はよく眠っていたということでした。
一体どこの子供だべな。いい顔つきっこしてんのにな。
助けは赤子の顔を見て、
それさ、いい着物を着て、ただものの子供じゃあんめえよ。そんだども、うっかり手をつけらんねえぞ。かがり合いになって牢屋さでもぶっ込まれたら大変だ。触らぬ髪にたたりなしって言うわで。
と、付け足して言いました。
そうだども、不憫でねえか。けだものにでも見つかったら食われてしまうでねえか。
と、気の弱い太郎右衛門は言いました。
子供も不憫には不憫だども、もったいねえ着物っこ着てるでねえか。
と、普段から少し欲の深い伊作は、赤子を包んでいる美しい切れを解いてみました。すると、赤子の腹のところに、三角にくけた胴巻きが巻きつけてありました。伊作は赤子の泣くのも耳に入らないというように、その財布を取り上げて、片方の端を持って振り回してみると、その中から小判がどっさり出てきました。それを見て、助けも太郎右衛門もびっくりしてしまいました。
なんてたまげだ話だ。
と、助けは青い顔をして太郎右衛門を見ると、太郎右衛門は今までこんな大金を見たことがないので、肝をつぶしてしまってガタガタ震えていました。伊作の発議で、とにかく三人はその赤子を拾うことに決めました。
この金はとにかく、おらが預かっておくことにすべ。
と、伊作はさっさと自分の腹へ巻きつけようとしましたので、それを見た助けは大変に怒って、伊作と喧嘩を始めました。そこで伊作は仕方がないので、小判を10枚だけ助けに渡しました。そして、太郎右衛門には5枚だけ渡して、
おめに子供がないわで、この子供を育てたらよかべ。
と言いました。太郎右衛門は、その時、伊作に向かって、
おら子供が不憫だわで連れてくども、金が欲しくて子供を連れてくんでね。
と言って、どうしても金を受け取りませんでした。助けは、もし太郎右衛門が受け取らなければ、その5枚も伊作に取られてしまうのを知っているので、ぜひ受け取るように勧めたけれども、受け取りませんでした。伊作は、太郎右衛門がどうしても受け取らないので、そのうちの2枚を助けにくれて、あとの3枚を元の胴巻きへ入れて腰に巻きつけてしまいました。助けもあと2枚だけ余計にもらったので、まんざら悪い気持ちもしませんでした。3人は城下へ行くのをやめて、その日は自分の村へ帰ってしまいました。太郎右衛門は拾った赤子をどうして育てていこうかと、みちみち心配して帰ってきましたが、家へ帰っておかみさんに赤子を見せると、このないおかみさんが大変喜んでくれたので、ほっと安心しました。しかし、伊作に口止めされているので、小判の話などは一言も言いませんでした。
もし金のことが発覚すれば、三人同罪で牢屋へ行くのだ。
と、伊作は馬鹿正直な太郎右衛門に言い含めておいたのでした。太郎右衛門と太郎右衛門のおかみさんがこの赤子を見ているうちに、今まで一度も感じたことのないような嬉しい気持ちになってきました。おかみさんは太郎右衛門に向かって、
この子はお寺の子でねえかしら。
と言いました。そのわけは赤子を包んでいる切れは、ドンスという立派な布で、おかみさんが城下のお寺で、一度見たことがあるからということでした。
バカなまっこだな。なしてお寺で子供捨てべな。
と、太郎右衛門はおかみさんを叱りつけました。その晩、太郎右衛門夫婦は大きな釜に湯を沸かして、馬屋の前で赤子に湯を使わせてやることにしました。おかみさんは、 何気なく赤子の帯をほどいて馬屋の方へ連れて行こうとすると、大きな振袖の中から一枚の紙切れが落ちてきました。
なんだべ
と言って、その紙片を亭主の太郎右衛門に渡しました。太郎右衛門はそれを拾ってみると、その紙片に霜のような文字がひらがなで書いてありました。
ゆえありて男の子を捨つ、情けある人の懐によく育て、呼ばぬうちに名乗りいずるな、時くれば春風俯瞰。
このひらがなを読むために夫婦は一晩費やしてしまいました。太郎右衛門が読んだ時とおかみさんの読んだ時と文句が違うので大変に困りました。
何にしろ拾った人に信せずにしてくれろってことだべ
と太郎右衛門が言うと、おかみさんも
そんだそんだ
と同意を表しました。二人はその晩拾った赤子を代わり番子に抱いて寝ました。赤子の柔らかい肌が触れると、二人とも何とも言い表しがたい快感を感じました。夜になってから赤子が二度ほど泣きましたが、二人はその度にかいがいしく起き上がってあやしてやったり、おしっこをさせてやったりしたので、朝方になって大変よく眠りました。おかみさんが早く起きて雨戸を開けると、そこから明るい太陽が遠慮なく差し込んできました。おかみさんは急に自分が偉い人間にでもなったような自慢らしい気持ちがするので、不思議に思われるくらいでした。太郎右衛門も太郎右衛門で、自分に抱かれて眠っている子供の顔を見ていると、その子が本当に自分の産んだ子供のような気がするのでした。
見ろ、この子はなんていい面してるんだんべな
と、太郎右衛門は朝の支度にかかっているおかみさんを呼んで子供の顔を見せました。
ほんとね、いい面っ子だごど、こんな子供ね百姓させられべえが。
おかみさんは子供の寝顔を見てつくづくと言うのでした。太郎右衛門が子供を拾ったという噂が村中いっぱいに広がりました。夕方になると、村のかみさんたちや子供たちがぞろぞろそろって捨て子を見に来ました。そしてあまり美しい子なので、みんな驚いてしまいました。そして、
太郎右衛門さんとこ、なんて幸せだんべ。
と、口々に言い囃しながら帰りました。これまで太郎右衛門の家は、ただ正直だというだけで、村では一番貧乏で、一番馬鹿にされて暮らした家でしたが、子供を拾ってからは、大変賑やかな、幸福な家になってしまいました。しかし、太郎右衛門の家には田畑もないのに、子供が一人増えたので、貧乏はますます貧乏になりました。しかし太郎右衛門は一度も不平を言ったことがありません。田を耕している時でも、山で炭を焼いている時でも、太郎右衛門は子供のことを思い出すと愉快で愉快でたまりませんでした。早く仕事を終えて子供の顔を見たいもんだ、と心の中で思いながら仕事をしていました。子供の名は、朝拾ったので朝太郎とつけましたが、その朝太郎ももう4歳になりました。顔立ちこそ美しいが、四十田畑や山へ連れて行くので色が真っ黒になって、百姓の子供として恥ずかしくないような顔になってしまいました。無論着物なども百姓の子供の着るようなものを着せていたので、本当に太郎右衛門夫婦の子供だと言っても誰も不思議に思うものがないくらいでありました。話変わって、あの太郎右衛門と一緒に子供を見つけた伊作と助けはどうしたでしょう。伊作と助けはその後、だんだん仲が悪くなって、いつでも喧嘩ばかりしていました。伊作はある年の夏、橋のたもとに小さな居酒屋をこしらえましたが、村には一軒も酒屋がなかったので、この居酒屋が大層繁盛してだんだん儲かっていきました。伊作は今では田を耕したり炭を焼いたりしないでも立派に食べていかれるようになりました。助けはその頃村の外れに 小さな水車小屋を持っていましたが、毎日伊作の店によっては酒を飲んだり木魚を食べたりして少しも感情を払わないので、それが土台になって二人はいつでも喧嘩をしました。二人は喧嘩をしたかと思うと仲直りをし、仲直りをしたかと思うとまた喧嘩をしました。村の人たちには、どうしてあんなに仲の良かった伊作と助けがこんな喧嘩をするようになったのか誰も知りませんでした。朝太郎が4歳になった秋の初めに、城下から代官様が大勢の家来に空籠を守らせてこの寂しい村へやってきました。村の人たちは肝を潰して行列を見ていました。すると代官様の一行は庄屋長左衛門の家にどやどやと入りました。庄屋は顔を真っ青にして代官様の前に出ました。
まだもみじにはおはようございますが、一体どういうご用でおいでなさいましたか。どうぞご用を仰せつけてください。
庄屋は畳に頭をつけて挨拶しました。すると代官様は笑って、
実は今日は妙な相談があって来たのだが、相談に乗ってくれるだろうかね、
と言いました。長左衛門はますます恐縮して、
これは誠に恐れ入ります。お代官様のご相談ならばどんなことでもお相手になりましょう。どうか何なりと仰せつけください、
と言いました。
早速だが、この村に朝太郎という男の子がいるそうだが、その子供をもらい受けるわけにはいかないだろうか、
と代官は言い出しました。
そう、
と言ったきり、長左衛門は何とも後の句が出なくなりました。なぜと言いますと、太郎右衛門が朝太郎をこの上もなく愛しているのを庄屋もよく知っていたからです。
実は、
と長左衛門は恐る恐る代官様の顔を見て、
あの子は訳あってあの太郎右衛門が拾い上げてこれまで育ててまいりましたもので、
と言いかけた時、代官様は、
それは私も知っているのだ。知っているからこそお前に相談をするのだ。実はあの朝太郎というお子は殿のお世継ぎの吉松様という方なのだ。さあ、こう申したらお前もさぞ驚くだろうが、ちょっとした殿のお誤りからあのお子が悪者の手にかかってお果てなさらなければならない羽目に立ち至ったのを、いろいろ苦心の末にこの山奥にお捨て申して律儀な百姓の手にご養育いたさせたのだ。その証拠はお子を拾い上げた者が所持しているはずだ。とにかく一刻も早く吉松殿にお目通りいたしたい、
と大変真面目な言葉で言いました。庄屋の長左衛門も初めて事情が分かったので、早速太郎右衛門のところへ行って神棚に入れておいた書き物を出させ、太郎右衛門と朝太郎を堂々して代官様の前に現れました。すると代官様と家来たちはちゃんと部屋の外までお出迎えして、朝太郎を床の間の前に座らせて丁寧にお辞儀をしました。太郎右衛門は庄屋から大体の話は聞いてきたようなものの、このありさまを見てびっくりしてしまいました。朝太郎は何もわからないので、みんなの顔をきょときょとと見回しているばかりでした。その日の夕方、日の陰る頃を見計らって、朝太郎の吉松殿は牡丹に丸の縄文のついた立派な籠に乗せられて城下の方へ連れて行かれました。そしてその代わりに莫大な金が太郎右衛門夫婦に残されました。
なんておめでたい話だ。お前のとこの朝太郎が殿様になるんじゃないか、
と庄屋の長左衛門が籠の見えなくなった時太郎右衛門に言いますと、太郎右衛門は目に涙をいっぱいためて、
何がめでたかべ、庄屋様ご承諾んで、殿様が嫌になったらいつでも遠慮なく家さ戻ってくるように言ってやってくれべ、
と言って涙を止めどなく流しました。朗読劇団ウリンコ。